恵み教会の石塚というふうに紹介されて、スッとこう立てるようになったのがつい最近でございます。来年4月じゃなかった、去年4月から、恵み教会の代務者として、召されまして、11ヶ月が経とうとしております。で、神様はね、本当に不思議な方で、まあ、いろんなものを使われるな、この私も使っていただけることができることは、感謝だなと思うようになったのは最近のことでございます。それまではですね、どうしてなんだろうかな、どうしてなんだろうかな、どうして私なんだろうかな、そういう思いが大変強かったですね。それが正直なところであります。今日初めての方もいらっしゃるかと思いますけれども、私は2015年の末までブラジルにおりました。そして戻ってまいりまして、4年の年月が経とうとしておるわけであります。今年も5月6月に、まあ、ブラジルに行かせていただくことになっておりまして、ブラジルのマッタレ三十万教会の、まあ、一人の牧師として、心はそう思っておるんです。ですから今2つの教会の群れのために祈り、そして過ごしているというのが日々の生活であります。今日も日曜日夜10時半からですね、インターネットでもって、マッタレ三十万教会の兄弟姉妹たちと、インターネット礼拝をさせていただくことになっております。40分ぐらいでしょうかね、非常に短いんですけれども、皆さんの安否を聞きながら生活をしているのを楽しみにしております。日曜日ちょっと疲れますので戻りますね。そうすると寝るんです。この前はね、寝過ごしちゃって寝過ごしちゃって、もう本当大変でした。そのだから何回も向こうから呼びに対して来たんですけども、もう知らなかった。もう誤りのメールをもう何通も書いてですね、夜12時過ぎまで何ちゅうことをしてんだろうかと思ってね、非常に恥ずかしかったですね。呼び出すときは必死になってね、なんで待ってないんだろうか、ったくもうなんて、もう怒ってるわけですけどね、自分の時になるとね、もうすっかりそんなことを忘れちゃって、ダメですね。そんなことで毎週過ごしております。で、神様はね、不思議な方だと思いますね。ちゃんとね、もうお前がダメになると本当疲れたなと思う頃にですね、ちゃんと御言葉をくださるんですよ。で、それが今日の御言葉なんです。で、これはそういうふうにこう、ここでお話ししようとか、そこでお話しようとかいうことで計画したのではなくて、実はこう毎週決めているのがですね、ここの箇所だったんです。本当、恵み教会でお話しすることだったんですけども、今日は特別にこちらでもってお話しさせていただくということになった次第でありまして、皆さんそういう意味では前後の関係なくね、今日のお話を聞くということになりますので、少しいろんなことを考えながら、聞いていただけたらと思っております。幸いに皆さんがよく知っている聖書の箇所に当たったんですよ。5つのパンと2匹の魚で男何人ですか？5000人ですよね。もうみんな知ってるから、もうこれでお話しして終わりにしてもいいんじゃないかと思うぐらいよく知ってらっしゃる箇所ね、私もね、あ、ここかと思って開いたんですよ。ここかと思って、でもね、聖書の御言葉って不思議ですね。何回読んでも、何回開いても、何回聞いてもね、新しいことが入ってくるんですよね。発見するんですよね。今朝もね、ここでもって大沢さんがお話ししてくださいましたよ。律法学者のことについてね、15分間お話ししてくださいましたけどね、本当に新鮮に私聞くことができました。 15分間いいですから皆さんもぜひ出席なさるといいなと思いました。こんなことでね、宣伝することないですけどね。でさてですね、この5つのパンと2匹の魚の話ですが、ヨハネによる福音書の6章ですね。早速お話に入っていきたいと思いますけども、この出来事は皆さんもご存知のように、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書に全て載っている物語であります。4つの載っている物語というのは、イエス様の洗礼、ガリラヤでもって伝道を始めたこと、そしてエルサレムに入城したこと、ユダの裏切り、ペトロのつまずき、ゲッセマネの祈り、そして十字架の出来事ですね。これが4つの福音書に載せられていることです。もう一度そのことをこう考えました。5つのパンと2匹の魚を持って男5000人を養った出来事、これは誰も否定することができなかった。聞いて、もうそんなことはここから覗いてしまえと言っても覗せ続けられた。それが2000年間そんなことがあるかと言って覗かれなかった出来事であったことをですね、私は改めて思いましたよ。すごいと思いません？5つのパンと2匹の魚でもって男5000人が、今日の聖書の箇所はね、たらふく食べたって書いてありますよ。もらっただけじゃなくてね、何度も何度もね、食べに行くことができたんですよ。こちらでもお昼食べるでしょ、そしておかわり行きますよね。おかわり自由だったんです。ここはすごいと思いません？欲しいだけ分け与えた、ね、座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。人々が満腹した時、イエス様は弟子たちにね、少しも無駄にならないようにそれをかき集めなさいって言った。そのかき集めてどうしたでしょうかね。パン粉にしたんでしょうかね。きっと持って帰ってまた配ったなんていろんなこう想像ができますね。それほど有り余るものが与えられたっていうんです。それが2000年語り続けられ、4つの福音書から一つの言葉も削られることなく残ったっていうんです。すごいと思いません？今私たちはこの出来事を、今この教会に来ている子どもたちや後世の人たちに語り伝えていく責任があるんだなって改めて思いました。さてこの舞台ですけれども、舞台はどこだったのか。それは荒れ野だったと書いてありますね。まあ、荒れ野というよりもここは人々がいないところといった方が正確ですね。まあそこには青草も生えていたようですから。しかし近くにはスーパーとかコンビニエンスストアとかそういうものがない、町から外れたところであったということは言えるでしょうね。その人々が誰もいないところでことが起こったというわけであります。恵み教会に去年の4月伺った時ですね、実は私はその前の週の日曜日、荒瀬先生の送別会が終わって余韻のあるところに出かけていったわけであります。まあ皆さん集まってですね、もうこれで荒瀬先生とお会いできないのかな、そういう寂しさでもって皆さんいっぱいでありました。鍵の受け渡しをしするためにですね、その前の週行ったんですけれども、4月の6日第一日曜日に行った時もですね、なんかよそよそしくて、なんかここにいていいんだろうかな、そういう感じでありました。なんかね、肺のむしろにと、そこまでは言いませんけども、 なんか俺ここへ来てよかったんだろうかなって、そんな思いでいたんですね。名前もよく分かりませんし、申し訳ありません、調べても見てもなかなか名前と顔とは一致しないんですよね。そういう意味では大変厳しい環境でした。もちろん私以上に教会の方々がそういう思いであったんではないだろうかなと思います。これからどうしたらいいんだろうか、なんか知らないけど私が選んだんじゃないけど石塚っていうのがやってきた、もう困ったな、これがですね正直なところだったんじゃないですか。そのことがだんだんと分かってまいりました。しかしですね、その荒野と言っては非常に失礼ですけども、そういうような環境の中で私は11ヶ月過ごしてまいりまして、そういうところだからこそ主が働いてくださったんだな、そういうところに置かれたがゆえに会員の方々も私も恵みを知ることができたんだろうなと今振り返っています。このことを後でお話ししていきたいと思いますが、舞台は、まあ、人里離れたところであったんですね。そこでイエス様の出来事は起こったんです。非常に便利なところで起こったんじゃないんです。非常にそこは何もないところに起こったんですね。2番目、イエス様は群衆を憐れまれた。そうですね、5000人の方々がいらっしゃる、まあ、5000人以上だったでしょうけども、そして群衆を憐れみ、次の言葉が大事なんですけども、私にとって弟子をも憐れまれたということです。そのことを私は今回読みながら新しく発見いたしました。教えられたんです。どういうことかと言いますと、このヨハネによる福音書しか出てこない名前が出てくるんです。それは5節にありますフィリポ、ね、これは弟子でありますね。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいのだろうかとフィリポにイエス様が言ったんですって。どこでパンを買えばいいだろうか、大変なことをこう難題を振りかけ投げかけたわけですね。でこう言ったのは6節、フィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようか知っておられた。ご自分では何をしようか考えてフィリポを試みたってこうあります。フィリポという人真面目ですよね。少しずつ食べるにも200デナリオンの分のパンでは足りないでしょう。1デナリオンというのが当時の労働者の1日分の労働賃金だったと言われておりますが、彼はね、命名が少しずつ食べるにもって言ってます。少しずつ食べるにも200デナリオンのパンが必要だった。だった。いっぱい食べるにはね、その倍は必要だったわけですよね。でもフィリップは遠慮して言ったわけでしょ。でもイエス様はこのフィリップのことを何をしようとしてるか聞いたんだと、ね、もう一人名前が出てまいります。それは8節にあります、弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレ。このアンデレ、ヨハネによる福音書の前2章のところを見てまいりますと、このアンデレはイエス様のバプテスマのヨハネの弟子でありました。でこのアンデレがイエス様に呼ばれてきます。夕方の4時頃になりまして、あ、実は俺ちょっと俺の兄弟呼んできたいんだって言って、シモン・ペテロを呼びに行くわけです。それがアンデレですね。夕方の4時頃です。で6時になるとね、真っ暗になっちゃうんですね。だからユダヤの時間で言いますと、6時までは1時2時3時4時ってこう数えていくんですけども、6時以降は夜中とか暗くなってとか言ってですね、何も書いてないんです、聖書を見ますとね。 夕方の4時頃になってから呼びに行ったということはもう暗くなるのが分かっているのに呼びに行ったということです。それほどアンデレという人は一生懸命だったのね。そういう弟子でありました。このアンデレがここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいますと、こういうふうにここでイエス様のにお話をしたというわけですね。このフィリポ、アンデレ、この名前が出てきているのはこのヨハネによる福音書だけです。なぜこう長々とこういうふうに、お弟子のことを今お話ししているかと言いますとね、イエス様は群衆を憐れまれたねと同時に、弟子たちのことを何をしようとしているかわからない、分かっててお話ししたということをお話ししましたね。でつまりですね、イエス様はこの出来事を通して弟子のことも考えていらしたんですね。で弟子はね、いつしか、あ、俺はイエス様の弟子になった、あの群衆とは違うんだ、彼らとは違うんだ、いつしか自分を違う立場に置いてしまってたのではないかと思うんです。いつしか私たちも気がついて親になってました。親になりますとですね、子供の気持ちが分からなくなっちゃう、ね、自分が反抗して家を飛び出したくなるようなことがあったことも忘れてしまうんですよね。そして子供を自分の考えている通りにこう育てていこうと、自分が一番いいものを与えてあげようと思ってるんだのに、どうして分かってくんないんだってね。そういうふうについつい私たちは子供の立場が分かんなくなってしまうね。あの弟子たちもいつしか自分たちは弟子になったということでもって、人々の群衆の気持ちが分かんなくなっていったんじゃないでしょうか。そしていつしか自分は弟子だからあれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、あの人たちを見てイエス様どうにかしなきゃいけないんじゃないですか、パンを買ってこなきゃいけないんじゃないですかというようなことをですね、彼らは考えるようになって弟子たちの気持ちと離れていったんですね。イエス様が弟子たちに求められたことは何だったでしょうか。二つあると思いますね。一つは持っているものをイエス様のところに差し出すことでした。大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でその少年のパンと魚をですね、イエス様に持ってきました。二番目は何でしょうか。二番目は彼らもう何もないわけですから空っぽの手ですよね。その空っぽの手をイエス様のもとに差し出すことだったんですね。そしてイエス様からもらうことだったんですね。さっきの話に戻れば、弟子たちは何か自分でしなきゃいけないんじゃないかこう思ってたわけですけど、でも実は弟子たちすら、弟子たちもあの弟子群衆と同じように群衆の一人としてイエス様からもらう、いただく立場であったということではないでしょうか。そのことを彼らは忘れてしまったんです。この失敗というのはですね、私も牧師になって初めは一生懸命ね、あの若い、ピチピチでした、ね、もう清田さんなんかですね、あの名前言っちゃいけないですけどね、あの大先輩ですよね、青年会時代から知っておりますので、ね、でもだんだんとですね、私も生意気になりまして、年を取ってまいりましてですね、あのいろいろこう経験を積んでくることによって生意気なことを言ったりするようになるわけですよね。で何かを忘れちゃいけないの、それは自分も本当に一人の キリスト者として本当にイエス様に従っていくものとして一人の人間なんだということを忘れちゃいけないんじゃないかと、こう思うわけですね。それは皆さん忘れてらっしゃらないと思いますけれども、長老にしても羊にしても役員と言われる人になる、その時についついその立場でもって私たちが動いてしまう、考えてしまう、言ってしまうということになるのではないかと思うんです。私は恵み教会に改めて使いさせていただきまして、あの伝道師として牧師として1年歩み始めた頃のことを思い出しました。思い出す経験をさせていただきました。本当にそれは感謝なことでした。イエス様はこの弟子たちに、お前も一人の群衆の一人なんだよ、私の前に、私に求めて、私と共に歩みなさい、空っぽの手を私に求めなさい、求めをさらば与えられん、そのことをですね、弟子たちは思い起こしたのではないでしょうか。3番目に、彼らは満腹しましたね。満腹しました。本当に与えられたもの、先ほど言いましたよね、欲しいだけ分け与えられた。フィリポはめいめいが少しずつ食べるにも200デナリオって言ったらね、謙遜なことはいいかもしれませんね。でもイエス様は必要なものすべてをあり余るほどくださる方なんですね。主の御前に歩んでいくときに、たとえそこが人だと離れた荒野であろうとも、たとえ何も持っていなくても、教会はそうですよね。豊かでもって左内側の教会なんてね、聞いたことがないですよ。主はね、貧しくしてくださってるんです。貧しくなる中に、そこに主の栄光と祝福を見せると約束してくださってるんですよ。違いますか？なかなかそう言われてアーメンって言えませんよね。私も半分アーメンって言いながら、そうかなと。でも聖書はね、イエス様は私に求めなさいって、蛇を求めるのに、パンを求めるのに蛇を求める親がいるだろうかってね。親はちゃんと子供に必要なものを与えてくださるとするならば、イエス様は私たちに必要なものを必ず与えてください。先週、恵み教会の、教会総会がありました。いや、恵み教会に来ましてですね、私はFDS 基金の返済がこれほど大変なものか初めて知りました。幸いと言いますか、こんな言い方しちゃいけませんけど、私はそういう教会にいなかったんです。最初講座教会におりまして、それからマッタの教会に行きまして、そういうふうにこう借金をするという経験がないんです。でも恵み教会の方々は毎月ですね、12万5000円を必死な思いでもって献金してこられました。賜物献金とか何やかや何ですね、全部お金になるんです。でお金になるという言い方は非常に、僕はちょっと そこまでしてと思いましたけど、それは FDS 基金を約束したものを必ず返していかなきゃいけないって、そういう熱い思いだったんですね。それを初めて私はその皆さんと一緒に 教会生活をしながら経験しました。返されましたよ、返しておられますよ。そして、来年ですね、2021年の8月までに多分完済できるでしょう。で、今年の予算も予算対比122万2220円プラスでありました。これは、まあ、私の社員が普通の社員とはと違うと言っても考慮しましてもですね、皆さんが本当にどれだけ思いを持って捧げておられるかということの証ではないかと私は思いました。そして礼拝出席がですね、平均が33名でした。去年に比べて3名増えたんです。で、これはですね、2つ原因があります。調べたんですけど、一つは荒瀬先生の送別会50数名はいらっしゃってですね、それで増えたんです。で、もう一つはアメリカから、戻ってこられた家族がいたんです。その方々が忠実に礼拝に出席なさったんです。で、それは荒瀬先生の娘さん家族でありますね。まあ、そうやっていろいろ調べていきますとそういうことが分かってくるんですけれども、それから2名の方が洗礼を受けられました。それはもう荒瀬先生が育てたらっしゃった方が、まあ、洗礼を受けられたというふうに受け止めておりますけれども、受けましたですね。で、神様は本当に恵み教会の方々を失望の中に落としておくことないんだなと思いました。ちゃんとその中で決断をして荒瀬先生を送り出したことをですね、皆さんの決断として信仰として受け止めてくださったんだなと思いました。本当に神様は憐れみ深い方ですね。多くのものを満たしてくださる方ですね。しかし恵み教会はまた人だと離れたところに今歩み出そうとしてるんですよ。それはその牧師を求めているんです。皆さんぜひ祈っててくださいね。ふさわしい牧師が与えられますようにと、ね、ぜひ祈っててください。どういうふうにそこから主が恵みを見せてくださるのか、どういうふうに恵み教会の方々を祝福し支えてくださるのか、私は必ず必要なものを与えてくださると、今日の聖書の御言葉のように一人一人を主の前に立つ群衆として立たせ、あり余るものを満たしてくださる、そのことを信じて、また一年ですけども恵み教会で使いさせていただこうと思っております。今私そして教会が問われていることは、イエス様の前に一人のクリスチャンとして立つことではないかと思います。そしてイエス様の御言葉に聞き続けていくことではないでしょうか。その時に主が働いてくださる、ね、ぜひそのことを覚えて行きたいと思うんです。で、最後にですね、1月26日に、恵み教会の27周年のお祝いがありました。で、その時皆さんで証しをなさったんですね。で、実は恵み教会というのはこの国立のぞみ教会が生み出してくださった教会ですね。そうですよね。27年前にいらっしゃった方も いらっしゃると思いますし、そうでない方もいらっしゃると思いますけれども、今日はその時の様子を、小さな3分ちょっとのビデオにまとめたものが ものを持ってまいりました。ぜひ、それを見ていただいて、 恵み教会のことをまた祈りに覚えていただけたらと思いますので、これから3分ちょっとのビデオを見ていただきたいと考えております。祈りはその後させていただけますでしょうか。よろしいでしょうか。うまくできるかな。菅ちゃん、あなたが来ないとダメだよ、これ。
菅さん、ちょっと待って。
あ、出てきた。あ、ごめんなさい。あなたが来るとやっぱりちゃんとなるんだよ。じゃあ、行きます。 お祈りします。私たちはわずかなものしか持っていないと思いますけれども、あなたのもとに差し出したときに主がお持ちくださり、主の栄光を表してくださることを信じます。小さなものたちをあなたが祝福し、あなたの御用のためにお持ちください。あなたの栄光がこの地に満ちあふれますように、救い主イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。